著者の本音突撃インタビュー。マイク一本で突撃開始。あなたの疑問を華麗に解決。著者の本音突撃インタビューでは、ビジネス書と語学書の著者を招きして、目から鱗のメソッドはもちろん、時には本に書けなかった制作秘話もこっそり教えてもらいます。インタビューと同時に本の立ち読みデータや CD ブックの音声も配信していますので、合わせてお楽しみください。
こんにちは、アスカ出版社の落合です。今日ご紹介する本は、私たち版元の人間にとって、いえ、本を愛するすべての人にとって特別な意味のある本です。アスカを代表するルールシリーズでこの本が出せたことを本当に嬉しく思います。当たり前だけどなかなかできない読書習慣のルール、こちらの著者松本幸男先生にお越しいただきました。今回はこの本の出版を記念して展開中のキャンペーンもありますので、そちらのご案内が番組の最後にありますので、最後までお聞き逃しなく、ぜひ聞いてください。それでは松本先生、今日よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、じゃあまず先生のご紹介です。1958年東京生まれ、ヒューマンラーニング代表取締役、著述家、著書は国内で150冊、海外を合わせると200冊を超え、ビジネス書ではベストセラーを多く書いている。著述の合間に話し方、交渉、プレゼン、仕事術をテーマに年間200回にも及ぶ研修講演を行っている。テレビラジオのコメンテーターとしても活躍。ベストセラーに中村天風に学ぶ総合法令、仕事が10倍早くなるすごい法三笠書房、仕事で疲れたら1分間だけ読む本、整備堂などがあるということなんですけれども、はい、私も社内では結構本を読む方だというふうに言われてるんですね。
はい、
ただですね、もう先生の本を読んだら、もう私本読んでますなんて言えないような、はい、すごい量読むということなんですけど、はい、月に何冊ぐらい読まれてるんですか？
大体年間ですと本を書く仕事をしてますから、大体10冊ぐらいここ6、7年書いてるんですよ。
10冊書いてる、ね、
書いてます、そうすると1冊書くたびに、いわゆる仕事上で読まなきゃなんない本というのは出てきて、例えば法律が変わるとその法律を知らなきゃいけないんですよ、本を買ったりしますよね。それから IT の方だったら IT 関連の本を買うとか、仕事に関わる本ってありますよね。それが大体10冊の本を書くのに、大体200冊から300冊が読まなきゃならない本なんですよ。
お仕事の
仕事上の本ということですね。だからそれ以外を合わせると大体5、600冊ぐらいなんですよ。ただ半分は読まなきゃならない本なので、ちょっと普通の読書とは違うかもしれません。
でもすごいですね、年間500って言ったら1日1冊ぐらい、1.5冊ぐらい。
そうですね、平均するとそんな感じです。
当然読めない日もね、お仕事がある日とかもありますよね。
はい、
一番今までで1日で一番多く読んだ冊数って何ですか？
1日ですか？月ですとね、だいたいずっと計測してたんですけど、200冊をちょっと超えた時点でやめちゃったんですよ。
1ヶ月で200
冊。だからその平均そんな感じですよね。
すごい。
だからただその時は何も仕事のない日とか、学生時代なんかも入れてますから、時間はあったので、ずっと朝から晩まで読んでるわけですけども。
でもすごいですよね。特にその速読とかそういう、
特にね、勉強してないんですよ。
もう自然と、じゃあ量をこなしていくうちに速度が上がってって。
そうですね、
すごいですね。今のじゃあお話聞くと、学生の頃から本を読んでたよう、そういうことなんですかね。
はい、
ということは何かそのきっかけとか、学生の頃の目標とかっていうのはあったんでしょうか？
もともとね、本を書きたいという目標があったんですよ。で、ただ学生ですと特別な経験をしているわけでもないですし、特殊な能力があるわけでもないので、いわゆる本の材料というかネタが何もなかったんですよね。でそこで考えたのは、本だったらいろいろな方の追体験というかね、体験されたものを読むことで、それを感じ取るとか、それから知識が増えるとか、だからとりあえず本たくさん読もうかなというのが最初の取っかかりというかね、きっかけなんですよ。
そうですか。その頃特に読んだジャンルとかってありますか？
基本的にはね、もうジャンルを問わず、雑食のような感じですね。食べ物ですと手当たり次第に読むという感じなんですよ。ただジャンルを問わないで読んでいくと、必ず自分の好きなジャンルの本って出てくるんですよ。 もともと好きだったジャンルじゃなくて、うん、読んでる中でこれが面白いとかいうのが出てきますから、そういうジャンルは結構たくさん深く読むようになってきますから。
そうですか。まあ、自分の気づかない自分っていうのが見えてきます
よね。見えてきますね。じゃあ、はい、
本棚を見返すと、私自身もそうなんですけれども、はい、思いがけない本が置いてあったりとかって、自分であこういう本が多いんだなってびっくりしたりっていうこともありますね。
ありますね、それはね、はい、
はい。じゃあ早速本の中身に入っていくんですけれども、はい、まあ、この本の中に100のルールがありまして、さまざまな読書テクニックが書かれていますけれども、特に先生の中でもおすすめのテクニックっていうのがあったらちょっとご紹介していただきたいと思います。
わかりました。まず必ず本を読んでますと、特にビジネス書なんかそうですけども、重要な場所というか古書というか、そういうところってありますよね。でこれは覚えておかなきゃいけないとか、あるいはそうですね、会議の場で引用したいとかね、それ大事な箇所があるじゃないですか。で普通はそこに線を引くとか、まあ、マーカーでチェックするとか、そういうものってやると思うんです。ところがこれは結構往々にしてあるんですけども、いわゆるその手段だったはずのマーカーとか線を引くのが時として目的になっちゃうことが結構ありまして、はい、ちょっと読書ではないんですが、友人で自分のブログを始めた方がいるんですよ。最初はブログにちょっと色を添えようというんで、写真を画像を入れ始めたんです。とかやってるうちに、画像も、まあ、携帯も含めて、デジカメも含めて写真を撮るのがもう目的になってしまって、どちらかというと最初はブログを分かりやすくするとか、ね、面白くするための撮る作業が逆になっちゃってる場合があって、でマーカーとか線を引くのもちょっと似てまして、場合によっては本を読んだ時にどこに線を引こうかと、もうそこから入ってしまうことがあって、本当は重要な箇所とか引用だったものが大にしてすることってあるんですね。だから自分でお勧めしてますのは、そのマーカーももちろん全然問題ないんですが、本に書き込みをするというのを勧めてお勧めしてるんですね。で自分の意見だとか、ここはちょっと疑問かなというようなところを一行でもいいんで書いて、まあ、本と対話するような感じですかね。これはすごくお勧めですね。
確かに私もマーカー引くタイプなんですけど、はい、例えば会議用の本とかで最後まで読み切りましたと、はい、でじゃあマーカーの部分と思ってふっと見たときに、はい、なんでマーカーを引いたか思い出せなかったりとか
それもありますね。
ありますよね、はい、そういう時に書き込みをしてあれば、はい、その時の自分の気持ちが
分かりますね。
うー、はい、ここに突っかかってたんだなっていうのが ね、はい、確かにそれはいいですね、はい、他にありますか。
他はこれはまあ、本書は読書のあまり習慣のない方が本を読むきっかけというかね、取っかかりになっていただきたいというのもあるんですよ。ですので、まあある意味基本のルールなんですけども、ちょっと応用も入れてあって、それは読み方に工夫をするということなんですよね。で具体的には、通常は本は何が書いてあるか分かりませんから、まあ目次を見て全体展望して、まあ、あるいは著者の前書きを読んで、それから最初のページから読んでいくというのは、まあ通常の読み方ですよね。ところが自分は著者で本を書く側で考えますと、必ずしもその一章から順番に言いたいことを書いてるわけじゃなくて、本当に言いたいのは例えば3章だとか5章に入っていることも実際あり得るわけですよね。ところが順番に目次に沿って読むと、そういうところは意外に見落としちゃう可能性もあるので、おすすめはまずこれは毎回じゃないんですよ、時々なんですけれども、まず目次は一切読まないで、前書きも読まないで、で本のタイトルから中身をまあ予想するというかね、推測して、で最初からいきなり読み始めるというのも時々は面白いやり方ですね。
全く普段私たちが本に対して求めているものと違う
読み方ね、
何でしょう、ミステリーツアーじゃないですけど、はい、
ちょっと似てるかもしれない。
ドキドキワクワクを楽しむみたいな感じですかね、
は
い
は
い、
それはありますね。それから普通は例えば一章だったら初めから終わりまで読みますけども、場合によっては一章だったら一番後ろのページをちょっと 2,3 ページ読んでみて、そうすると結論が大体書いてあるんですよね、はい、その時は初めから読んでないんで、なんだか詳しくわからないんですけども、もう一回最初に戻って読むと、あの文章はこういう意味だったかなってわかるというのもありますから、だから場合によっては飛ばして後ろから読んでもう一度初めから読むとか、ちょっと変化球というかね、応用の読み方も時々入れると面白くなりますね。
そうですか、
はい、
その今の変化球っていうのはどっちかというとビギナーさん向けですかね、はい、読書の
どちらかと言いますとね、あの章ごとにまとめが出てる本だったら、初心者の方向けなんですよ。ところが何もまとめもない状態でやるとしたらやや応用編なので、
あ、そうですか、
少し読書習慣がついてからの方がいいのかもしれませんね。
あ、そうですか、はい、なんかある程度の結論を知っておいて読むと、読みやすいっていう意味で、はい、ビギナーさん向けの、
あ、なるほど、あのビジネス書だったらそれはいいかもしれません、はい、ただストーリーのあるものとか、あの推理小説とかだと犯人が先に割れてしまうとかありますから、それは良くないですけども、
そうですね、
はい、確かに物にもよりますね。
そうですね、はい、うん、ビジネス書とかがいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、わかりました。はい、そうですね、私も結構あの実際に自分がやっているものとか、あとはあのなんだろう、子供の、ああの読んでてハッとしたのが、
はい、
あの書き写しなさいでしたっけ、その、
はい、
ありましたよね。
ありました、はい、
あれってあの多分私だけじゃないと思うんですけど、
はい、
小学校の頃に全文詩社っていう授業があったんですよ、はい、国語で。
なるほど。
で、はい、その、まあ、小学校多分1年とか2年とか本当低学年の頃に、はい、その、まあ、本教科書の中に載っている小説を、はい、原稿用紙に書き写す。ですごい子供の頃は、なんで書いてあることをまた書かなきゃいけないのってすっごい退屈だったんですけど、
はい、
でも先生のこの中の書いてあることを読んで、あとは今いろいろ思い返すに、確かにちゃんとできたその文章をまた書くことによって、そのまあ先生みたいに本を書くことをね目的としている人は特にだと思うんですけど、
はい、
文章力が上がったりとか、私たちの読解力が上がったりっていうのが あるんだなっていうふうにすごい思って。
なるほど、
はい、だから子供の頃のあれは教育的に間違ってなかったんだなとか。
そうですね、はい、あの自分の場合はあの高校生の時それをすごくやらされたんですけども。
あ、そうなんですか、
はい、でそこの先生が国語の、まあ、現代国語の先生だったんですけれども、で他の先生は何か宿題を忘れたとかミスをすると、まあ、どちらかというと体育会系的な罰を与えるんですよ。あの校庭を走ってこいとか、腕立てしろとか、とかその先生は書き写すことだけをやらせるんですよ。でこれがその体力を使うよりもはるかに厳しくて、あの、まあ、例えば明治の文豪のこの本のこのページを全部写せとか言うと結構大変なんですよ。
確かにそういう文、はい、ちゃんとした古典とかそういうの
大変ですね、はい、ただ今おっしゃられたようにそれは小学生でも多分意味のあることで、高校生でも多分それは意味のあることで、
そうですね、
はい、あのいい文章をそのまま写すというのも一つの面白いやり方ですね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます、あとはそうですね、あの私読んでいて、
はい、
あのまあ、仕事柄いいなと思ったのが、
はい、
あの先生の場合は書店さんに足を運ぶことをお勧めていらっしゃいますよね。
そうですね、
はい、でやっぱり今ね、あの、まあ、オンラインでいくらでも手軽、あの、ね、手軽に本が買えちゃう時代で、
はい、
あえてその書店さんに行くことを推奨するっていうのはどういった理由なんですか。
はい、まあ、いくつかあるんですけれども、はい、一つはその自分で、まあこれは例えば本を書く場合もそうなんですが、アウトプットをするとしますよね。ものをしゃべるとか、それを引用して書くとか、そういうのも全部含めまして、そうしますとある程度のストックがないとやはりしゃべれないというのがあると思うんです。ところが往々にして自分の専門領域のことはすごく詳しいけれども、他のことでそのぐらい詳しいものがあるかというと意外にないかもしれませんね。で自分の自身ですと本を140冊50冊書いてますけれども、はい、そのうちのほとんどといったら変ですが8割以上は書店に行って自分のまあ専門領域の参考書を買う時のついでに買った本がネタになっていることって、まあ、少なくとも発想のヒントになっていることがすごくあって、で例えばビジネス書だったらビジネス書のコーナーに行きますよね。でも書店に行くとかなり大きなところですと、例えば宇宙論の本があったり哲学書があったり、はい、まあ、場合によっては子どもの絵本があったり、いろいろありますよね。でそこを寄り道というか道草を食うような形でちょっと目についたら一冊取ってみるんですよ。で少しでも興味がありそうだったら、それは専門書とか参考書本来の目的じゃないんですけども、それはそれで買って読むんですよ。でそういう本が非常に多くて、でそれはすごく、まあ、なんていうんですかね、知識のこの枠組みを広げたり、ある場合深く読んだりするのにすごく役立って、だから、まあ、人との出会いとちょっと似てるのかもしれません。
はい、 あのやっぱり私の中学の時の国語の先生、すごい好きな先生が、本は一期一会だって言ってたんですよ。
その通りじゃないですかね、
だから気になった本は、はい、あの絶対にあの時間がないと思ってもまず買っときなさいって、その人。
そうですね、はい、
まあ、今よく言う積んどくっていうのもどんどん、はい、読まないといけないんですけ ど、はい、私は今でもそれを実践してやっぱりもうかなり
偉いですね、
はい、買ってますね。すなんで私も相当雑食、
はい、雑食だね。でそれは書店に行かないと出会えないっていうのがあると思うんです。
確かにそうですよね、
はい、ただネットでの注文がダメということではなくて、まあ、便利さを追求するとやはり目的の本だけ注文しがちなんですけど、私ネットでも同じようなことをやってて、まあ目的の本を探しますよね、検索するなり探しますよね。その間にちょっと目についた本は、これはあの残念ながら書店と違います触ることができないんですけれども、でも面白そうだなというのは必ず一緒に注文しちゃうんですよ。はい、それもある意味雑食なので、まあ書店もちろんいいですね。でどうしても時間ない方はネットでもいいんですが、必ず目的以外のものをちょっとでもいいんでこう寄り道するというかね、つまみ食いしてみるみたいな感じですね、本もね。それはいいかもしれません。
そうですよね、はい、やっぱり幅がどうしても自分の好きなものだけだと固まっちゃいますからね。
そうですね、
あれもこれもっていうのがいいですよね。はい、はい、じゃあそれだけ本を読んで書店さんにも通っている先生なんですけれども、
はい、
いつもこの番組ではあの皆さんからおすすめの本を教えてもらっているんですが、
なるほど、
はい、先生の場合はもう日が暮れちゃうんじゃないかちょっと心配なんですけど、はい、何かありますか。
あの自分の思い出に残ってる本ということで一つあるんですけれども、はいはい、もう30年近く前だと思うんですけども、はい、東京の大きな書店にたまたま出向いたら著者のサイン会をやってたんですよ、で当時まだあのお元気だった宇野千代さんという作家の方が着物を着て、まあ、椅子の上に正座をしてサインをしてたんですよ、
はい、
たまたま出くわして見てましたら、まあ、その宇野さんが一字一句こう丁寧に本にサインをして、まあ、お年ですからゆっくりめで、で本の受け渡しというかね、買われた方に本を差し上げてたんですよ、
はい、
でしばらく見てたら、まあ、多分時間があると思うんで付き人というか、まあ、書店の方が、あの宇野先生そろそろお時間ですからということを言ったんですよ。ところが宇野さんは全く気にせずに自分のペースで一人一人に挨拶して握手してしっかりやってたんですね。だからこの姿勢というかね、人に対する接し方ってすごくいいなと思って、でその後宇野さんの方をまたいくつか読むようになって、でその中であの中村天風という方を取り上げた天風先生座談という本が出てたんですよ。でこれがすごく宇野さんの生き生きとした筆と、それからその自分が作家として本を書けなくなっちゃったんじゃないかと思った時に立ち直った体験談が書いてあったんですよ。だからそれは著者としても面白いなと思って、この本は自分の好きな本ということで、まあ、興味のあった方はさらっと読むと面白いかもしれません。
あ、本当ですか、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、その時ちなみにサインはいただいたんですか。
僕は、ね、いただかなかった。
あ、その時見てない
ちょっと外野席にいた感じなんですけどね。まあその時買ってサインもらえばもっと良かったかもしれないと思いますけども、
でも相当人気でしょうからね。
そうでしょうね、はい、まあ、人がたくさんいたことは確かですね、
ですよね、
はい、
そうですか、分かりました、はい、じゃあですね、もう番組も終盤に来たんですけれども、
はい、
ここでですね、私からさっきちょっとあの導入のところでもお話ししたんですが、リスナーの皆さんにあの特別に情報がございまして、
はい、
ですね、こちらの、当たり前だけどなかなかできない読書習慣のルールの発売を記念しまして、今全国の書店さんでフェアを展開中です。であのすごく皆さんにとってはきっと、いや私もそうなんですけど、いいフェアだと思うんでぜひ聞いてほしいんですけれども、まあ、どんな内容なのかと言いますと、まあ、この本は読書の初心者の方に読書の楽しみとか楽しさとか、継続どう継続するのかっていうのを教えられたらいいなという本なので、この本をぜひ読んでもらって、もう一冊アスカの本を読んでもらって、それでさらにやっぱりもっと本読みたいなっていう方にアスカ出版社から、応募者全員に500円の図書カードをプレゼントするというフェアです。 で、あの結構ですね、これ書店さんに案内するとですね、あの書店さんが応募するとかいろいろ言ってまして、あの飛鳥出版社応募で大変なことになっちゃうんじゃないのとかよく脅されたりするんですけれども、ぜひこの本で励まされました、もっと本読みたいですって、そういう人が増えてくれたら私たちも嬉しいので、どんどん応募していただければと思います。でフェアの応募の仕方とかですね、詳細はお店の方に行きまして、本に帯と、あとは本の中に応募用の封筒が入ってますので、そちらを見ていただくか、またはあの飛鳥出版社のホームページにも、猛烈読書のすすめということでイベントコーナーがありますので、そちらで詳細を確認していただければと思います。はい、じゃあちょっとコマーシャル入っちゃったんですけれども、はい、最後にですね、松本先生からぜひリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、読書はやはりすごく楽しいというのをぜひ知っていただきたいと思うんです。で私は著者で本を書く側なんですけども、当然読む方がいないと成り立たない世界ですね。ですから自分としては一人でも多く本を読んでくれる方を増やしたいなというのはすごく思っているところなんです。で例えば極端ですけども、野球のイチロー選手が仮に平安時代とか野球のない時代に生まれたら、多分野球選手として活躍できないと思うんです。極端ですけどね。だから極端に言えば、読者の方が一人もいなくなってしまったら、本を書いても、著者として成り立たないわけです。だからちょっと極端すぎますけれども、でもやっぱり読む人が一人でも多く増えるというのは、やはり著者としてもすごく嬉しいことだし、で特にまだ本を読むという習慣のできてない方は、ここで一つこの本を読んでいただいて、本っていうのは本当に読むのが楽しいなと思って、毎月定期的にね、読書家になるぐらいまで、ぜひ読み続けていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、ではですね、当たり前だけどなかなかできない読書習慣のルール、松本幸男著、飛鳥出版社より好評発売中ですので、ぜひ書店さんの方でご覧になってください。本日これまでです。松本先生、今日ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
皆様いかがでしたか？新しい気づきや発見はありましたか？著者の本音突撃インタビューは、著者の伝えたいという気持ちと読者の知りたいという思いをつなげるために作られました。インタビューと同時に書籍の立ち読みデータも配信しています。どうぞご覧ください。また先生よりサイン本をいただいています。こちらは抽選で1名様にプレゼントいたしますので、同時に配信している応募方法をご確認ください。当選した方には発送をもってのご連絡となります。今回の収録の様子は飛鳥出版社のホームページや Facebook にも掲載してあります。合わせてご覧ください。番組へのご意見もお待ちしています。インタビュアーは私、飛鳥出版社の落合恵美でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。